東京都クナウドさんあたす、
はい、ありがとうございます。
2月にいただいてます。
お
ヌルポの皆さんこんばんは、クナウドです。
はい、
自分は先週引っ越しをしました、うん、それに伴い自炊を始めたのですが、いや一口コンロだけだと面倒でやばいですね。あと献立を考えるのがすごく面倒です、うん、皆様はどうされているのでしょうか。それではでは博士さん、
はい、
クナウドさんにおすすめする献立、
はい、
自炊のメニュー発表お願いします。
カップラーメン&カップラーメン with カップラーメン。
イオシスヌルポ放送局、そう正解はねカセットコンロを買うです。
あ真似しちゃダメだよって
。あの確か俺の大学の時の同級生がその大学生ワンルーム寮みたいな住んでた時に、うん、コンロが1個ですげえ大変だっていう話をしてて、おお大変なんだと思って、一人暮らしをしてコンロがある生活で確かに一つしかコンロがないパターンって意外にあるんだよね、うん、
ああ
あります
あるあるあるある。
だって一人暮らし始めた時なんてさ、うん、食器とかも何もないわけよ。
ないないないない、
鍋とかないからさカップラーメン買ってくんじゃん、うんうんうん、コンロの上にカップラーメン乗せるじゃん、
うんう
んうん、水入れてさ、うんうん、お火つけるわけよ。
お
ーボーってなって、うん、そこが溶けて水がジャバーですよ、
うん、で二度と使えないですいつそれを大家に言うかってわかりますよ。早く言ってっつって
博士カップラーメン最近食ってんの？
最近食ってないね。
そうでしょ。
うん、食ってないけど食う時はある。あの当番回数かなり減ったし、あの山岡屋のラーメンがカップラーメン出た時に箱で買おうと思ったんだけど、
わ
ちょっとねその時ダイエット始めるってみんなに言った後だったからクリックスのためらったよね。
押せないな。ダイエットの進捗の方は
3キロ痩せて多分4キロ太ったんじゃないかと思うんでね。
ああなるほどね。
やばい、もうゴール遠いよ、死ぬわ
このまま行くとね体重どんどん増えていくっていう。
そうなんだよ詳しくは
ダイエットとは
詳しくはあの洋室ショップにねあの CD 出てますんで買ってください。あれに、ね、あれになんで僕がダイエットしなきゃいけなくなったかとかダイエットに負けたらどうなるかとかって話が入ってますんで。
そうやって宣伝するんだね。
はい、500円です
ヘビレケナイスガイズさんから、ね、
そうヘビレケナイスガイズ最近頑張ってますから今年に入って2作も出しましたからね。
すごいね。
そうバンバンですよ。もう
お盛んですね。
もう人のふんどしで人のふんどしでルーラっておなじみのねあの分かんない
人のふんどしでルーラ
よく分かんないです ね
乗るだけ乗っていこうと思ってます。
はい、分かりました、はい、2016年5月20日配信第558回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
博士と
社長です。
558回、何か558に対して思い入れはありますか？
ここやどうここや
押してくるね、うん、
ここやや
っぱ東京を長く住むとそうなっちゃうんだねやりまーす、
はい、
CM の後はふつおたご紹介してまいります。この放送はイオシスの提供でお送りします。
塵も積もれば光り輝く、キラキラ系エレクトロポップミュージックユニットアルバトロシクスがお届けする1年ぶりのセカンドシングル「シャイニングスペースデブリス2015」。新曲2曲に加え、ドクターアーム、キム・アンダー・コンストラクションによるトークトラックを収録。イオシスショップ同人即売会、同人ショップ Amazon にてお求めください。
はい、あれだね。
どうしました？
これどあれこれソーセージ丸めたのってあるじゃん、
はい、
これってどっかで同じようなのあったよね。
あのアイマスシンデレラガールズで、
うん、
背景にあった屋台でこれ売ってって、
うん、ああそうなんだ。
でそれ売ってるおじさんが背景に書いてあったんだけど、うん、丸めたあのおじさん通称って言われてた時期がありました。
でもこれ俺このソーセージどっかで見てんな。なんだべ
花まさ？
いや花まさかな。いや花まさじゃない。なんかあれもう覚えてない。おじちゃん全然覚えてない。
ビアガーデンとかお祭りの屋台とかじゃないですか。
それかな。 ネタ画像ですから、いやネタ画像とかじゃなくて普通に食い物として俺見た気がするんだよな。
まあまあありそうだよね。
ありそうだよね、うん、
売ってそうだね、う
ん、これなんか応用効きそうですよね。
そうだよね、うん、蝶としてはたまったもんじゃない
ですか。阿佐ヶ谷ロフト
違うかな。阿佐ヶ谷ロフト何でも出すと思ったら大間違いだぞお前ら。
阿佐ヶ谷ロフトだとこれ500円しますからね。
あそこ山形で売ってるって。あそうなんだ。丸めた、
これ大きさわかんないけど1本99円は安い。
安いよねこれね、
うん、
安い。
めっちゃ細いのかな実は。
でもなんか、うん、え何限りじゃないじゃない、何限りって書いてあるの。アップできるかね。
お一人様一品限りとか。
本日限りじゃないかな。本日限りですね。
本日限り、あじゃあ特売で99円なんですね。わかりました、
はい、
お便りです、
はい、
黒丸アット危ない全部食さん
ありがとうございます。
ゲストの博士さんいらっしゃいませ。
はい
博士さん、鼻の粘膜は焼きましたか。
焼かねえよ、ほら言ってんじゃん。そういうの苦手だってんじゃん。
前回出た時もね、振りましたけど、鼻の粘膜をきれいにレーザーで焼いて新しい人生を取り戻しましょう。
無理無理無理、絶対痛いもん。
鼻の粘膜を焼く手術は絶対に痛くありません。
痛いもん、痛いもん。
脳に一番近い場所の手術なので、少しでも痛みがあると、ショック死します。そういう場所なので、麻酔は、スプレープラス綿で染み込ませるの2段階です。強烈な麻酔なので手術の最中に感じるのは痛みよりも恐怖心だけです。鼻の粘膜を焼く手術で人が死んだなんて聞かないでしょ。
聞かない。耳
鼻科の先生は危険性を十分知っているので麻酔の時点で痛みがないです。ここまで書けば心の弱さとの勝負になるかな。死ぬことはありえないので焼き豚になりましょう。
そうか、強烈な麻酔ね。麻酔は今ピッチングどうなってるのかな。まあいいや。いや日ハムのね、ジャーマンとか多分ねこの辺突っ込んでくれると思うんだけど。
日ハムでしたっけ。
日ハムですね、麻酔ね。確かあれ このシーズンまあいいや、それはさておき。
さておき。
いやでもさ、どんな状態でもやばい時やばいよね。分かってるけどさ、ほら全然鼻の粘膜焼くやつ全然痛くないよってこう言うじゃん、こう言うじゃん、うんうん、絶対こう嘘だよ。だって俺さ、今でも言ってるけどコンタクトレンズさ、
ああ
はめた時もさ、
うん、
みんな余裕だよとかって言うじゃん、
うんうん、
みんな知らないかもしれないけど俺眼科に行ってコンタクトつけてそのまま帰ってくださいって言われて、家で外してくださいって言われて、でもなんかパッパッパッってやられたから全然わかんなくて、家で一生懸命 YouTube のコンタクトの外し方見てたからね。一生懸命見ながら、あ、こうやって撮るんだ撮るんだ、あれ以来も二度と俺コンタクトつけませんけど、
ね、ソフト、ハード、ソフト、
ソフトにしてるはず。ビビってるから全然。試しにちょっと焼いてみたら、焼肉みたい、焼肉みたいで気軽にやめてくれる。熱いじゃん、どう考えても痛いし。
レシックもいいよ、レシックもおすすめするよ。
レシックでしょ。レシックやだ、痛いもん。
痛くない、痛くない、
痛いよ、
全然痛くない、
もう絶対無理。で焼き豚じゃないわ。豚で焼肉じゃないわ。いやーすっごく怖い。はい、そういうのやめましょう。そういうのなしなし。そういうのナッシンナッシン。
じゃあ俺先に粘膜焼くよ。じゃ
やだよ。
じゃあ俺は焼く。
じゃあ俺も焼く。
どうぞ。
バカじゃん。古典的すぎる。
ありがたいですね。
はい、
あ先週散々デンフェスとかのイベントの
あ、はいはい、
お便り読んだんですけど、博士から何かありますか。
そうか、デンフェスの僕の感想はですね、
はい、
前川店長とともに5月20日の、阿佐ヶ谷ロフトの深夜のイベントで発表したいと思います。
あ、なるほどね。
なんか前川さんと話してて、今度は狙いたいなメインフロア。バカか。でもなんかちょっと思ったのは、宇野くんとも話してて、また来年やりたいねみたいな話があるってことは、うん、この1年はなんていうかな、まあ、ざっくり1年は言うよってか、こうマラソンとかでいう選考会なわけですよ。わかります？いろんなイベントあるじゃないですか。まあ一番有名なのはイオシスの夏とかイオシス忘年会は有名ですけども、博士の部屋も含めてある意味セレクションなわけですよ。
ほうほう。
だってそういった意味ではみんなそうやって笑って見てますけども、フェス、今回のフェスには食べ物なかったでしょ。
うん、なかった。
食べ物なかったでしょ。だけどイオシスが絡む食べ物の企画ってコワちゃんかミコさんしかいない。わかるこれ。
ちょっと待って、
この事実わかる。
待って、
すごくない。 わかる。でたまたまね今回のエイジアは食べ物っていうかちょっとね、まあ、一応の許可さえ取ればいいんだけど、なかなか大変だとかやったしてなかったですけど、今後ねあの今までのイベントをセレクションって考えた場合に関してはですね、うんうん、巫女さんの料理かコアちゃんの料理かもしくは両方出んだよ。フェス的にやばくね。
やばい。健康、健康面が。
巫女さんの食べたら眠くなるカレーとか出されるんだよ。すごくね。食べたら眠くなるカレーとかすごくね。フェスでみんな疲れてんのに、さあ、
だから博士がその横でカップラーメン売ればさ、うん、みんなカップラーメンの方に殺到するよね。
可能性あるね、
うん、
でもそれはやっぱりフェス側との調整があるから1杯600円以上とかやっぱあるじゃん。
へえ、
あ、そこはやっぱ調整しないまずいから。
いやでも本当ね、食べ物は提供したいんですよ、
うん、
な長いじゃん、
長い
長丁場だから、うん、我々もお腹すくしみんなもお腹すくだろうから、中で屋台なりなんなりさやった方がいいんですけ ど、今回は難しかったんだけど、
そう、ね、
やれたらやりたいんだよね。
だから一応今後のこと考えるとやっぱそういう意味で、うん、デンフェスをこの人もしかしてデンフェス出たら面白いなとかっていうのを俺も提供していきたいわけ、
うん、
東京にやっぱいるし、
うん、
その今までじゃない付き合いの人たちもいるじゃん。で、おとやはさ、おとやでつながりがあるから、まあ、勝手にも調べてもらって、うんうん、わこの人すげえ人だっていう人たち呼んでほしいけど、だって今回のね、あのノーモーションも大受けだったので、
うん、
あんなに受けたことはないって言ってましたけどね。俺だってハマりすぎてますね、完全に。エキサイトバイクとかやられてます。俺らしか面白くないから。
すごいね、エキサイトバイクやったんだ。
やったやったやったやった。
すごいな、いろんなネタ持ってんな。
そう、ドラゴンボールとかもいろいろやってくれましたけど、うん、エキサイトバイクとか、あとスト2とかね。ストツ熱かったですけどね。ストツとか、まあ、そういうのもありましたので、あウェイスやこれありえるありえる。
そんな登竜門足りうるイオシスの夏はまたやるんですか。
やります。多分日にちあの店の都合上うまく取れてないってことさえなければ、8月の13日の土曜の夜に行われる予定です。チケットももう大体あれだから出しちゃってもいいんで、あのもうちょっとと予定作って出しますけども、ちょっと今回もなんか、いやちょっと今回は、まあ、ゲスト枠、ゲスト面白人枠の他にもちょっと違うのもやりたくて、
うん、
そのいつものメンバー、定例メンバーとか、まあ、モックさんとかよくね、あのモックさんとかギオさんとかラジオのコーナーとかやってくれてますけど、それだけじゃない人たちもねちょっと出したいなっていう、あのキムさんとかも引きずり出してなんかこうやってほしいなっていうのはありますけどね。まあ、あとはまあそうね、なんかやっぱでも歌物とかやった方がいいのかなって思うんだよね、うん、若干。あ、2日目です、コミケの2日目ですよ。2日目の夜だいたいやりますので、冬はいいんですよね。夏はいいんですよね。冬がねちょっとどうか分かんないんですけど、そう13日夜やります。
はい、
ぜひ遊びに来てください。
はい、
コミケが8月12、13、14かな。
そう、うん、さっき調べたら12、13、14あってましたので、まあ、あと当確が来、あれ当確来月だっけ、
6月頭ぐらいだったかな、うん、
なので新宿です、新宿です、うん、そこはねちょっといろいろこうやってみたいと思いますので、
もう俺ホテル取ろうかな。
ああ
いい話が出ましたね。
はい、
え
お便り来てます。
おいいね、こういうのいいね。
お、
は
い、
東京都よしあと69さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
カプセルホテルの話。
おいいね。
皆様、変態団員認定以来です。さて、
その人が
何年ぶりだ。
その人が、はい、
さて社長さんベタ押しの新宿区役所前カプセルホテル、
うん、ああ、はい、言ってましたね、はいはいはい。
こちらももちろん寮物件だとは思いますが、
お、う
ん、もっとラグジュアリーなカプセルホステルが同じ新宿にあるのはご存知ですか。
お、
そこは安心お宿というところで、カラオケボックス兼ちょっとしたイベントスペースのパセラや、
うん、
男女がイチャコラするホテルのバリアンが母体のカプセルホテルです。
へ
ー、新宿駅南口徒歩2分程度、うん、公式サイトでは90秒というアクセスの良さ、
うん、
本当にここはカプセルホテルなのかという常識を覆すかのような各種無料サービス、
うん、
しかしながらデメリットは、
うん、
普通のビジネスホテルとさして変わらない料金設定。どんなものか体験したいという場合はお昼寝プラン、 最大10時間が3080円と若干リーズナブル、うん、私はお昼寝プランしか使ったことはないですが、寝カフェに行くくらいならこっちを使った方が時間も潰せるし疲れも取れるという感じでしたと。
なるほど、
お話です。調べてみたんですけど、
はい、
一泊料金がだいたい5000円ぐらい。
お
へ
え。先週話をしたあの東京ビジネスホテルと料金は同じです、
うんうんうん、
5000円か。
ただこっちはサービスがすごくあって、
でもカプセルなんでしょ。
あ、でもね、カプセルもちょっと広い、うん、とか。
ああ、そういうことね。
ちょっと新しいし、でアクセスいいし、お風呂は広いし、あと無料の味噌汁とか。
無料の味噌汁はあれで東横インでも飲めます
よ。マッサージチェアとかなんかね、結構良さそうだ。
なんか地震が内地が揺れたって今。でもあれですって、内地が揺れたっていう情報ありますけど、千葉だけみたいですね、どうやらね。マグニチュード 5.7、 深さ推定が 41.6 キロ、茨城の南部って出てますね。え、どうなんだろう、合ってる合ってる、
気をつけてください。
あ、でもすげえ、都内の人めっちゃ揺れたって言ってる。でもこっち揺れてない、全く揺れてないね。
札幌は大丈夫
ですね、遠いからね。
まあね
気をつけてください、
気をつけてね。
皆さん、
うん、なんか緊急地震速報が出るぐらいでかかったみたい。あ、そんなでかかったんだ。あ、ごめん、さっきの情報よりも震度5弱だって。
あら、
でかいわ。
大きい。
あら、でかいね。
ちょっとでかいね。
5は。
気をつけてくださいとしか言えないの。
いや、ほんとそうだよね、
はい。私は言えないの。
うん。じゃあ、気をつけてください。
はい。
あ、でもなんか、そっか、さっきのやつそれでしょ、安心は。
それそれ、
はい。
あそこもあるよ。大阪にしかないけど、なんだかキャビンっていう、なんだっけな、うん、
ファーストキャビンですか。
ファーストキャビンか。あ、そう、ファーストキャビン。ファーストキャビンも安くて、いいよ、ベッドもあるし。
ほう、
検索してごらんなさい。
ベッドもあるし、
東京ビジネスホテルは取れなかったらそっちでもいいなっていう、う
ん、あ、そういう感じなんだ。
そういう気分もします。
あ、
行ったことないけど、
大阪ってあれなんだって、ホテル全然取れないから、みんなマジ気をつけて。あ、なんかね、1ヶ月前とかでも全然最近取れなくて、そう、2ヶ月ぐらい前から探さないとダメなんでね。
大阪、
まあ、あんまみんな行かないかもしれないですけど、
大阪のね、ホテルの稼働率めちゃくちゃ高いんですよ、
う
ん、
高い、
90% とか言ってるんですよ。
行く、
ありえないと思いますけどね。
観光、外国からの観光客が増えてるのでね、うん、やっぱり、
うん、
ホテルが埋まってるみたいですね、どこも。
そう、大変。アパホテルとかも全然埋まってるというか、そのあと時期だよね。
アパ
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 アパアパ、あ、ニコニコでもそこ出ました。
アパ
出ました、ね、気をつけてくださいね。
アパ、あ、でもちょっとここ行ってみようかな今度。
博士はカプセルホテルは行ったことあるの？
俺カプセルは、純粋なカプセルって1回だけかな、1回だけ行ったことあるけど、
うん、
結局カプセルと漫画喫茶と結構いい、
あ、
いいぐらいなんで。
俺漫画喫茶って行ったことない。
ない。また嘘嘘嘘。
ないです。
本当？
俺一回だけある。
え、二人ともそういうレベル？
うん。
一回だけ。
俺かなり、あれ？俺かなり利用されてますけど。
あ、そうですか。
打ち合わせと打ち合わせの間でも使うし、普通に、
ね、
使うし。あれですけどね。あ、そう、みんな行かない。
俺最近東京で時間空いて。
ほら、あんまりないよ。
なんか行く場所ないときはあそこ行きます。ルノワールか。
あ、ルノワールね、わかるわかる。
ゴリラコーヒーにいます、最近は。
漫画喫茶ない。
漫画喫茶ね。
へえ、でも漫画喫茶行かない、みんな。 でも俺も別に漫画を読みに行ったことはほぼない。
うんうん
うん、
なんか行ったら漫画があるとかそういうレベルでしかなくて、
うん
うん、
まあそれ目的ではないよね。
そう、ルノワール電源あるから。あと東京だと結構喫茶店によっては電源貸してくれたりとかするとこ多くて。
そうそう、
うん、あの普通にコンセントが置いたんで、ね、うんうん、置いたっていうか刺さって使っていいですよってことパターンあって、
うん、
あとルノワールは最近俺また行き始めたんですけど。
あ、そう、あ、さっき、
あれです、朝のモーニングセットがすげえ安い、コスパがいい。
あれなんだよ、タッパがあるから狭くて無理っていうのはまさにそうで、
あ、
漫画喫茶ってタッパがあると辛いんだよね。あ、実は、
あ、そうそう、カプセルもそうです。
あ、
カプセルホテルも背高いと、あの斜めに寝ないといけない、
出ちゃう、ピ
ョッ、そう、足が飛び出ちゃう
そうか、そう、タッパがある人は寝カフェは難しいから、うん、寝カフェはあれなんだよね、場所によってだけどご飯もきちんと出るっていうか、まあ買えるし、
うん、
あとシャワーもきちんとあるし、
うん、
そう、あ、スタバのコンセント、コンセントあるところもね、あるんですよ、うん、スタバ
にも。コンセント重要。
そうね。
ちなみにさっきの安心お宿、早めに予約すると1580円っていうプランがある。
安
っ。これ本当かな。
9月でしょ。
9月とか、まあでも結構前の方でも。
コミケの人が混むのかい。
コミケの期間だと8月13、1580円、まだまだ取れ
る。安すぎる。
最近我々ね、あの各地の安いホテルにね、泊まるっていう。
あれさ、どっちがいいんだろうね。あのどっちがいいって言った言い方変なんだけど、あの俺、うん、たまにあるのは新幹線とセットとか飛行機セットのホテルとか、あれはさ安いの？安いか、まあ、確かに定価から比べると安いんだけど、
場合によるな、
うん、やっぱりそういうことでいいんだよね、うん、理解としてはそれでいいんでしょ、
うん、
必ずしも絶対安いわけじゃないよね、
あの、うん、カプセルホテルとかは組み込んでくんないので、
まずね、まずね、
パッケージには
まあ
だからそういうのはさておくんであれば結構安くつくパターン多いよね、パッケージツアーはね。
そうね、そうか、まあ、カプセル、そうか、カプセルを選んだりとか、いや、まあ、満喫のまずいところはまず予約ができない、
うん、
だ行ってこの前もあったけど行ってダメだった場合とか結構あったりとかするから、うん、まず満喫は外した方がいい、あの最終手段、
うん、
で正直カプセルもさっきの社長の話じゃないけど、やっぱりいいところは全然いいけど、
うん、
もう不安なところもいっぱいあるし、うん、何より守ってくれないかもしれないじゃん店が。ねえ、だからそこはちょっとあるかなと。
そうそう、
ちょっとみんなから情報募集しようよ。
ああそうね、
みんなどういうところに泊まっているのか、東京とか札幌に来るときに。
札幌の安いホテル、それね、分かんない。
ああ、札幌ね、札幌我々泊まらないから
全く分からない。
例えばなんかね、俺が見たやり方としてはジャランのソフトとか入れて検索するんだけど、
うん、
なんかジャランでその日だから安いとか、うん、その日に安くなる物件とかもたまにあって、あのビッグサイトの近くのルダイバーとかすっごい高いホテルがあるの。
あ、高いね、あれね。
あそこめちゃくちゃ安くなる時あって、
へえ、
でもその日だけとか夕方だけとかだとするから、
あそこ羽田空港からバスでね
行けんだよね。
行けるんですよ。
ずるいよね。
コミケ会場に近い。
まあまあ近い、
うん、あ、健康ランドね。ああ
、
健康ランドもだから結局健康ランドも満喫もあれも一緒なんだと思うんでね、カプセルホテルも俺の中でほぼ一緒、うん、ただ健康ランドは、あ、書いてる、
ちょっと募集します。
よく使ってる札幌三越前のコミックランドがコミックバスターになってショック、入会金不要だし安くて好きだったのに。そうそうそうそうそうそうそう、あのさっき言ったあの漫画喫茶は最近セキュリティの問題もあって、
はい、
身分証明とかしたり泊まれなかったりするんだよね。だから逆にカプセルよりもセキュリティというか、その入るのが大変だったりするって問題。
ああ、そうだね。
はい
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。じゃあ皆さんのホテル事情、
ホテルいい感じに安く泊まれる
ホテルとは、
はい、あのスイートルームで1泊20万円とかそういうのは結構です、うん、そういうのはあの人に教えてあげてください。
20万円の場合は何泊泊まれるか勝負ね。本当ね。いや本当、あ、イオパ勢、そっか、イオパ勢、はい、なるほどな。はい、わかりました。
続いて、群馬県カズランさん、あたす、
あたす。
皆さんもご存知であろう、うん、聖書配布協力会について。
知らねえよそんな。
聖書配布協力会とは1952年に設立された宮城県伊豆郡丸森町にあるキリスト教系の団体のことである。主な活動は神の犠牲、地獄の鍵、時は近い、終わりの時代等の配布をし、インターネットにおいて PDF で20ページほどの漫画を公開している。他にも全国各地で見かけるキリスト教の看板を貼り付けている、
うん、
この看板は全国各地に貼ってあり、その数は50万枚以上。
儲かるね、看板屋さんね。
自分の家の壁に貼っていても他の広告看板とは違ってお金はもらえないらしく、貼るメリットはなさそう。信者ではないものの看板の愛好家が多く意外と人気である。
へえ、猫と和解せよ。あ、そんなあんの。
それそれ、
シゴリストラに合う。
それそれ。
あんたんだ。
あれの元ネタですから。
そうね。あれ、そうか、僕お金もらえないんだ。
そうみたいだね。
ああ
、儲かるのは看板屋だけですね、
うん、
あれに QR コードとかついてるね。
それいいね。
聖書がいつもダウンロード。
上から貼ればいいんじゃない。
すごい、神社の中にそれあるんだ。
何でもいいんだもん。何でもいいんだもん。 トイレの、ね、看板とか中に入れてもね、カチャンと閉めて、おお、なんか入ってあるみたいな。神を敬えと、神、神かな、神かなみたいな。
なんか QR とか、VR じゃないけど、
あ
なん
か VR ね、
それスマホでやるとさ、なんか初音ミクがビヨって出るとかすればいい。
そうか、VR 使って神様と記念撮影とか、
ね、あそれいいね。
全然一緒に撮れるのに。続いて
北海道ゼスアット農家さんです。
はい、ありがとうございます。
スーパータウエウィーク始まりました。
イエーイ。おうおう、
はい、はい、続いて、
あ、え、あのね、俺タウエ行くよ、また今年も。
あ、そう、
ピクピクのタウエがね、確か6月の4日かな、
あの田んぼね。
そうです、あの田んぼに行きます。
いってらっしゃい。
続いて、
群馬県カズランさん、
はい、ありがとうございます。
5月に入り変わったこと、あ、これあのあれです、博士カズランさん知ってる？
知らない。
あのね、要経過観察
やばい人、またやばい人、
就職されたようで。
おお、なんかいい話じゃん。
うん、
どこにあれあのパッと出てこねえな。
そう、波動水のね。
ああ
、5月に入り変わったこと、まずは自分が配送で担当するルートが確定しました。
波動水
はいいのですが、しかし帰りが遅くなってきてしまいました。職場から帰れるのは19時頃です。それは分かっていました、想定していました。さらに5月の研修がまた東京でありました。眠い頭で話を聞いていると、残業をしてもしなくても給料は同じです。
ん、
早く帰らないと損ですと聞こえてきました。夢かなと思って友達に確認を取ると現実でした。まだやれる、俺はまだ戦えるぞ、他の社員たちはもっと辛いんだ。営業所の所長から指導員の足に台車でダメージを蓄積させてアキレス腱を切るんだとの指示もありました。それでは、夢かな。
そのアキレス腱を切るんだ、
アキレス腱を切るんだ。
でも分かった分かった、そのお水飲んだら治るんじゃない。
波動で、
波動で治っちゃう。
治んないのかな、波動水。
残業してもしなくても給料同じです。
波動水。
でもなんかあれ最近さ、ネットで見たけどさ、
う
ん、なんかアルバイトの店長さんがさ、なんかアルバイトに対して一括してるツイッターてかメモみたいなのを回ってたりとかするんじゃん、
うんうん、
あのお前らがしっかり働かねえからもうバイトのシフトの間が穴が開くのとこにやろうみたいなやつあるじゃん。
あったね、
あれ微妙だよね。いや俺 店主の気持ちもわからんではないけど、バイトの気持ちもすごくわかるから。ええっていう、まあ、極端な話、ここで俺頑張ってキャリアにつながんのみたいな。いや、わかんないけど。
そうだよね。
うん、続いて。
真空波動水。
波動水、波動水。はは。
ネズミさんで。
アイバー、アイバー。アイバー、波動水。全然関係ない
。ソニック水。
すごい、書いてる。そこをうまくやるのが店長ですって
、ね、まあそうだよね、そうですね、それが仕事だから、
そうそうそう、そういうことですね。
あ、でもよく考えたら、あのコンビニで昔あのプレイステーションのソソとか買わせるの、あれもどうかなと思うけどね。
ああ
ありましたけどね。
あ、
もうすげえ、スキヤはワンオペやめて時給上げたら業績 V 字回復したらしい。
ほう
ほう、
またもカズランさん、群馬県、
ありがとうございます。
スタジオの皆さんこんばんは。
こんばんは。見てるかさん、はい、
博士が応援する CD が届きました。
いつのだよそれ。はい、
イオシス2月の便りです。
あ、
イオシスショップに書いてあった通り、ジャケットは小さくてじわっときました。
うるさいがな。
一通り聞いてみた結果、自分に合った応援は、はい、同じ本を2冊買ってしまった人を応援するトラックだけでした。以上、報告終わり。
あ、それハマったんだ、ありがとうございます。これ実はこの前イベントで、
冬でしたっけ。
そう、冬の新作だったんですけど、面付けまでうまくいって、
うん、
で印刷したんですけど、
う
ん、なんか妻ポンと確認した結果としては、 PDF 印刷する時の設定でちょっと小さくなっちゃったんじゃないかっていう。
分かった、ページに合わせて縮小
がかかったんじゃないかって話になったんですけど、
ちょっとだけ縮小されると気づかないんだよね。
気づかないで、一応今度はあのこの前アマゾンさんの力によりまして、 A3 のカッター版とカッター専用の定規も買いましたので、家で切るってことを決めました。金鉱図で切るから恥ずかしくてケース入れられないだけであって、
あ、
そう、金鉱図って皆さん知ってます？金鉱図でいつも印刷してるんだけど、ジャケットとか印刷してるんだけど、うん、金鉱図で印刷だけして、 着るのは家でやればサイズがちょっと大きかったり小さかったりもすぐ分かるから、うんうん、それでいいかなと。
で小さかったらもう一回金庫をずに
1個でいいじゃん、1個失敗したらそんで確認すればいいじゃん。
あ、そっかそっか。
モックさんでも金あんなと思ったのはモックさん前それで失敗したことあって、モックさん、モックさんその時に失敗して全部捨ててもう一回釣り直した
の。金持ってんな。
あの、はい、自分の顔のやつでしょ。
俺らさ自分傷つけすぎなの。これ言ってたさ、なんかさ俺が応援する CD あんじゃん、
はい、
あれもなんか場所なくて、その時あの冬込みの時期だから場所なくて、うん、俺わざわざカウンターの前で切ってんだよね。俺どんな気持ちで、だって秋葉原だよ、
かわいそう、
秋葉原の金庫だったらさみんな同人誌作り来てんじゃん。なんでこれが自分の顔切ってんだろうと思って。
でもエロ同人とかよりはまだ恥ずかしくないんじゃない
ですか。でもエロ同人は印刷したの試しに確認するための袋があるの、見えないようにしてるやつが。でも俺この前あそこの秋葉原の金庫のバイトさんたちが、男の店員さんと女の店員さんなんだけど、なんか話してたんだけど、なんか女の人が BL の趣味がある話を男の人がちょっと喋ってて、うん、ああオタクばっかりなんだなって思いながらこうやって一生懸命来てたんだけど、
うんうん、
だから金庫で変なもの吸っても恥ずかしくないもん、うん、続いて
手はすさん、愛知県あたす、
あたす、
あたす、
たくやさん、社長さん、いましたらゲストさん、スーパーゲストさん、おはこんばんちは、モックさんの話。
あ、はい、
モックさんがアキネーターで出るということをジャーマネさんが RT していたので気になってやってみたところ、本当に出ました。
え、どういうこと、うん、
印象的な質問としては、刑事事件を起こしたことがある、ヴィラ高橋の中にあるですね。最初は出なかったですが2回目3回目は的中されました。さすがは世界のモックさんですね。どうやらアキネーターで155回も過去に誰かがモックさんをアキネーターに求めていたようです。
あ、これ。
ちなみにミコさんとアームさんと博士は出ました。
え、どういうこと。
博士を出すときに太っているという質問があったのが面白かったです。社長は残念ながら見つけられませんでした。拓也さんを探していたら博士が出ましたが拓也さんは出ませんでした。また誰か見つけたら報告します。
年齢は数字なの。
俺もやったんですけど、うん、モックさん出てくるのに75問必要でした。
え、どういうこと。これどういうゲーム。
だからいろんな質問をされて、うん、はいとかいいえとか結構あってとか5択で答えるわけ、
うん、
そしたらだんだんこうとある人物、回答者が求める人物が狭まっていって、
うん、
この人ですかって出るんだけど、うん、なかなか合わない。名前は3文字ですか。
すげえビキニアイドルって聞かれてる。関係ある。
名前はねアルファベットだけですかってなってて、アームさんとか出ちゃうんだよね。
え、これは何なの。
アキネーター知らないの。
知らない知らない。
え、本当初めて見た。マジか。結構昔からあるよ。
昔からあるよ。
この画面は見たことあるけど、
これね、ゆうのよしみも出ます。
あ、そう。
この前やりました。
あ、社長は出ないけどゆうのよしみは出るんだ。
はい、今はモックさんを思い浮かべながら私はこれを、うん、明るい場所ですか。何これ何これ何これ。
モックさんって明るい場所だったっけ。どうだったっけ。
あ、メガネかけてます。はい、
すごい失敗したイベント。あ、そう、コンビニに BL の原稿をきっぱいにするほど恥ずかしいことはないって言ってました、ね、
やばい。
はいはいはいはい、
野球賭博と関連していますか。
奥さんは関連してるの。
奥さんは関連してないと思います。
してないでしょこれ。なんだこれ。丸川書店エメラルド編集部。何これ。
モックさん手広いな。
何これ。日本一エッチなお姉さん。さっき男性って答えた。
それは誰なんだよ。
誰なのこれ。
お、出た。
お、思い浮かべているのは中島よしき。
知らない。
違います。
え、これ
で、これでいいえってやるのさ。
ああ、なるほど。
いいえってやって続けますか。で、はいって続けると引き続き出るわけ、
うん、いろんな質問が。
へえ、すごい面白そう。
これだから普通に
アキネーターしないのがいつの時代の人よ。
そうです
よ。そうなんだ。毒タイプのポケモンですかって聞かれた。
今頃ですか。
そうだよ。
あ、そういうもんなんだ。俺初めて、これいつ頃みんな流行ったの。
10年ぐらい前とかじゃない、
うん、
10年前ってことは
27。
いや、でも多分そうだと思う。だって俺知らないよ。
あ、モックさん出ました。
なかなか出ないね。個人的にあなたを知っている。いや、知ってますけど。
そう、質問でどうやって得点するんだろうな。
そうだよね。
あ、皆さん続々とアキネーターでモックさん出たようですよ。
すげえ、
本当。そんな早く出た。
え、そんななんか、あ、そういうあるんだ。いいえとかはいと、はいのなんか組み合わせだけで出てくるんでしょう。
うん、
お全然違う
思い浮かべているのはフォロワー
ツイッターのフォロワ ー,
ワ
ーいい奥さん出てこないな。
アバウトな、
こういう感じなんだ。出てこ
ない。アダルトビデオに出演しましたか。いいえ多分いいえですね。
多分いいえ、
はい、
32人のボスさん出たんです。え、どういうこと？
これは多分そうかな。
なかなか出ませんね、松さん。
難しいね、なかなかね。
なかなかね、これハイのね答えが返せない質問が多いんですよね。
ちょっと近い質問来た。マクドナルドのメニューにありますか？モック。ちょっと近い、ちょっと近い、
ちょっと近い、ちょっと近い、ちょっと近いけど違う。
これ誰が登録してるんですか？アキネーター。
人工知能でしょ？
アニメキャラのモノマネをしてますか、はい、これはい、はい、
これはいですね、
はい、か
やってたっけ
やってたっけ、
あのおいおい山岡って
あ、アニメキャラね、
うん、あそっか、
ビッグモック、
それコンピューターが勝手に集めてくるんだ、
どうでしょう、
カタカナよ、うん、カタカナじゃない、
カタカナじゃない、
アルファベット、
アルファベット、
だんだん当ててくるって
コスプレイヤー、いやこの間ね来てたけど
部分的に
ちょっと違うな、
入んない、入んない、
難しいな、そうだね、
面白いね、
そう、名前さんも、
そうそうそうそうそう、
はい、アルファベット、音楽ゲームはね、多分します、
ね、してますね、前々やってますね、
名前10文字じゃない、さっき3文字ですかって聞いてたじゃねえか、
そう
あ、来た来た、名前がアルファベット3文字、はい、
お、出た、
お、
え、どうや、
理論計算機科学に興味がある、うーん、
いや、あるんじゃない、も
うありそうな気はする、多分
そう、多分ある、
差は入ってない、結構かかるねこれね、
そうなんですよ、うん、お、どうや、うん、
ん、
誰だ、
思い浮かべているのは TTK カエルヒゲドリア、誰だよ誰だよ、
カエルヒゲドリア、
なんだろう、
人工知能をやってんだアキネーター、
人工知能、まあなんかウェブの情報を収集して分析してるんでしょうね、
お、名前が M から始まる、
出た、はい、M から始まって、
あなたと関係がある、いやだから俺が誰か入力してないのに、うん、はい女性ではないよ。
M から始まる3文字の誰かな
というね、ゲームなんです。
はい、出ないな。
予作出てますよ。
あ、リバースシステムの予作さんが出た。
だいぶ近づいてきたね。
当時音楽業界に近くなってきた。
うん、モックさんじゃ一度で。
あ、モックイオシス出てきた。
お。
難しいね、なかなか、
なかなか出ませんね、
これなんか入れれるんだ、名前の修正とか、
う
ん、
そう、これで情報修正できるんですよ、
すごい、モックさん当てる質問で伸びますかっていう質問があるんだ
あなたの答え、あ、これ全部入るんだ、
へ
え。俺やってみよう、後で俺を意識して、
うん、
はい、
はい、
アキネーターね、
アキネーター、
伸びますかって聞かれ
ますか
イエス、
伸びますか、
はい、
首伸びます、
うん、
あ、そう、ツイッターで書いたけどさ、俺今日髪切りに行こうと思ってさ、午前中に、
うん、
見たんだけどさ、なんかあのダメだ、あの結果的に言うと空いてなかったんだけど、なんか相当こう焦ってたみたいで、この人ほら、臨時休業のお知らせ、5月16日かっこ火曜日、本日はご来店いただきまして誠にありがとうございますって書いてあって、本日の営業は臨時休業させていただきますって書いてあったけどさ、これ焦りすぎじゃね5月16火曜日ってさいや
ずれてる、今日月曜日や、
やばいよね、これもっと前に決まってることじゃきっとっていうのを今日あのアースの前であ
、アース行ったの、
アース行った、はい、続いて
拓也さん髪切りましたよね、
切りました、
いいな、
でもなんかあれですよ、俺の行ってる超安い床屋さんも、うん、なんか人員不足で、
うん、
切る人とあの剃る人しかいなくて、
うん、
人の待ち行列がどんどん伸びてって、なんかね、そういう感じなのかな、今利用業界は、美容業界は、
そういうこと、なんかこれもう店舗全、まあ、一応臨時な技術堂のコーナーとからしくて、札幌にある店舗を全部止めてるみたいな書き方してたけど、人いないのかな、
あ、
かもしれない、
はい、うん、続いて、
そう、すべてのスタイルね、
すべてのスタイル、
もう一通だけ、
黒豚
和漢さん、神奈川県あたす、
あたす、
なんと言いましょうか、実に9年ぶりにヌルポ放送局に投稿させていただきました、
すごい、
9年ぶり、
9年
すごい、
9年間もやってたっていうね、9年間、うん、
9年前といえば私はまだ高校生、ハイテナイドットコムのスポヌルポやバカ恋愛予備校をやっていた頃でしょうか
俺の番組じゃん、それ全部俺の番組じゃん、
時代の流れというものは早いもので、当時ゲーム初心者だった私も今では両怪伝になりました。三国志大戦も新作が出るそうですね。
そうなの、そうなの。
ところでこの9年間イオシスのメンバーの結婚事情はどのようになったのでしょうか。
あ、
うん、あゆさんが結婚したことは知っているのですが、その他はご存じあげません、うん、一体どうなったんでしょう。モックさん、あ、言うの忘れてました、マリオさんご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。
え、リオ怪伝すごいって書いてる。あ、それなんだね。なんか
ここ9年間ラフスケッチさん結婚しましたね。この9年で
聞きましたね。聞くお兄ちゃんもしましたね。
しましたね。
博士さんは博士さんチームは
博士さんチームは当時前もあの書きましたけども、
うん、
博士さんチームはですね、この前ありましたが、お客さんだったチクリンさんと今住んでますっていう、うん、びっくりだよね。メガピア2とか3とかの時に客席にいたやつらと、いややつと住んでんだよ俺。
チクリンと。
チクリンと。びっくりだよ。
内縁の妻ってことです
か。かっこ男性です。
事実婚か。いや、わかんないけど、いや、そういうことあるんだなと思って、びっくりしちゃった。なんか。かそういうことって、あるんだって。
複雑な家庭環境。そうね。
そうね。
お子さんも順調に
順調に今かなり生きてて
ここに
もう4、5年お腹に
あれ多分10年前で多分20キロ近く違うんじゃない、多分体重も、うん、
ああ、
うん、違います。はい、続いて
チクリンさんがね、女の人だったらね。
チクリン俺らタッパーあるからね。いや違う、ね、それはチクリンが元メロンブックの人ではないですよ、武田さんですね。
武田さん、
あ、武田さんもいましたね。
懐かしいな、う
ん、内装壊れてますよっつって、いや壊れてるかもしれん、もうダメかもしれん。続いて、
じゃああれかな、また先月失敗した博士によるパワープレイの紹介をやってもらおうかな。
ね
えねえっつった、
ねえ、
はい、はい、れだっけ。じゃあ博士が
「
はい」って言ったら俺流し始めるから。
あ、これ、あ、これね、これね、でもこれでいいんだよね。ちょっと待ってね。
うん。
え、これどんな曲なの？全然知らない。
流してって言ったら流すからね。
はい。じゃあ準備できました。はい、行きましょう。せーの、スタート。ロキノン東宝ボリューム5、5月8日発売しております。聞いてください。Go on。あ、ちょっとまだ常識にとらわれてちゃダメ、音楽でも奇跡を起こしますよ、かっこさない、でおなじみの、
ク
ロさんに殺されるからドキシンズ紹介させて。5月のパワープレイは、ロキノン東宝ボリューム5です。曲数全9トラック、5月の8日、大祭、で発売しております。今聴いてもらったのは2曲目の、Go On でした。ボーカルクロスさんです。 お買い求めはヨシスショップか同人ショップにて、あと即売会でも、売っちょりますと。はい、戻します。
そういえばあれですね、はい、5月27日金曜日に東宝ライブボックスって言いましたね。
ああ、そうだ、そうだ、
メロンブックスさん
忘れておりました。
あれしてる、毎月やってるライブ、そうだそうだ、秋葉原ツインボックスガレージ。そうそう、
あのツインボックスだから、秋葉原のどこに一番近いのかな、誰だ、 UDX じゃない方だから、なんだっけ、あっちの、あの交差点でドーンってドーンってこうみんながわーってやってるとこなんだっけ、秋葉の住友、何交差点って言ったっけ、あそこ、まあいいや。ライブあれです、毎月やってるライブに黒さんと、はい、あ言ってるのかな、黒さんとジモミさんが、あとジモミが出るんだよね、
はい、
確かね。でまあ、
そうだ、イオシスメルマガにそれ載せようと思って忘れてた。
お、
じゃあライブ情報
ブログ記事も書こうよ。
ブログ記事が
最近ブログ記事全然書いてないから、
まだない。
もう俺も書くの忘れちゃって、俺も書こう。
っていうのもあり、
はい、
メロンブックスさんでですね、はい、押してもらってるみたいですよ。ロキノン東宝5。
あ、ありがたい。
うん、
あ、あと忘れてた。きちんと貼られていればですけど、ロキノン東宝5のポスター、例大戦の時に飾ったポスターを、うん、虎の穴の B 店の、うん、同人コーナーで貼ってもらってるかもしれません。
秋葉原。
貼ってもらってるかもというのは、もう無理くり飾ってもらえませんかっていうふうに言って、
そうそうそう、
用意してもらったので、
頼み込んで。
はい、もしよかったらぜひ見ててください。
秋葉原行かれる方はぜひ。
そうね。
秋葉原の虎の穴の B 館。
B 館。
はい。
あ、B 館には電波ソングコーナーも。
老人コーナーじゃない。どんな商品が並んでんの、そこには。
老人音楽。
虎の穴の老人コーナーには何が並んでいるの。
老人 CD。
辛い、辛すぎる。
老人誌はさ、老人誌はあれでしょ、遺産の道路とかでしょ、
辛いよ。
今からでもやれる結婚とかさ、そればっかりでしょ。
はあ、
燃え入ればどうするんじゃん、
燃え入れば
燃え入ればすごい。
はあ、はい、さあ何をしましょう、
どうしようね、
何をしましょう。すごい、
なんかコーナーなんかやります、
コーナーやります、
はい、ぜひぜひやっていただければ。
あれ博士、心の窓ってどうしたんだっけ、これ。
はっ、ある。
心の窓ってコーナーあって、
はい、
ああ、あったあった。大分県木更津市さん、心の窓1周年記念当てってありますけど。
おー。違う、大変なんだって、やってみたらみんなわかるよ。心の窓書いてごらん。みんなの心の窓開いてごらん。
これもうちょっと寝かしとこう。
みんなから募集して博士が。
18金老人誌や
ばい。81金じゃないですか。
18金にする意味は何かあるんでしょうか。あ、その豆のお便りなかったっけな。
もうやばい、明日8時の飛行機とか乗れない。
朝8時
朝8時
新千歳。おー、
新千歳。
おー、
いやー、口開けたまま寝ちゃうわ。
豆、あ、さっき味噌汁の話あったんでこれにしようかな。
い、
豆のコーナー。
おー、いいね。
山形県黒丸さん、あたす、
あたす、
あたす。
豆大好きな皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
常備しているインスタント味噌汁を作ろうとした時の話です、
うん、
袋には注意書きでアルコールが強めに入っていますと書いてありました、
うん、
インスタント味噌汁、気になって調べてみたところ面白い話がありました。味噌は発酵食品なので、
お、
発酵を止めるためにアルコールを使うそうです。
あ、へえ。
仮にアルコールを使わないと密封容器内で発酵を続けて異様に膨らんでしまうとか、
あ、乾電池も、
アルコールを入れると、ね、味噌の中にいる酵母が十分働いたと勘違いして活動をやめるそうです。
へ
え。発酵が止まるんだね。
はあ。
なんとなく酵母が労働の後に一杯引っ掛けているようなイメージを思い浮かべました。
そうだね。
インスタント味噌汁の中で酔っ払っている酵母、インスタント味噌汁はおじさんみたいですね、
うん、
アルコールを飛ばすためにも生タイプのインスタント味噌汁は熱湯が良さそうです。アルコールは78度で沸騰するのでアルコールの蒸発とともに味噌の香りも強く楽しめそうです。
お
ー、は
ー、なるほどね。
はー、
へー。お金の風呂があったら儲かった気になって働かなくなる感じかって言っても違いますね。それは違うかな。それは俺違うと思うな。 それはなんか入りすぎじゃね？
それ雑誌の裏表紙にあるやつ？
そうそうそうそうそう。高橋名人みたいな顔じゃないやつ。いつも俺高橋だと思うんだよなあれな。全然違うんだけど。
気持ちはわかるけど。
全然違うんだけど。高橋名人っぽいんだよなあれな。はい。
インスタント味噌汁の話。
はい。
なるほどね。うん。初めて知りました。
いや俺もそれたまたま裏見てて気づいたの？したら。そうだよね、うん、そういうことだよね。
アルコールって入ってたんだね。
はあ、意外と札束風呂を実際にやるのは大変らしい。いや大変だよね。
大変でしょ、
ね、
そりゃ。
あれ本物なのかね、あの雑誌に載ってるあれって。
いや
どうなんですかね、
どうなんでしょう、
偽物なのか。いやてかあの効果がどうとかじゃなくて、あの写真自体見たことないけどね。でもさ、あれなんでしょ、あれって札使っちゃダメなんでしょ本当は。
どうですかね。
あれドルとか、ドルとかって違うか。
ドル。
まあでもコピーしちゃいけないでしょうからね。
コピーはダメですね。
ぽいぽいメモ帳とか最近あるじゃん、うん、あれでごまかしてんのかな。
撮影用の札束があるのかな、偽物ってちゃんとわかる。
そうか、
撮影用ってちゃんとなんか印刷されてるやつとかなんじゃない。
ああ、なるほどね。
ありそうね。ジンバブエドルね。ジンバブエドルだったらやりやすいね。
自分でも1枚でなんか何兆ドルとかになってるからお風呂になんないかもしれない。続いて、はい、じゃあランキングのコーナーを最近読んでないんですよ。
お、
ちょっと読もうかな。
お願いします。
お願いしてないランキングのコーナー。
イエーイ。
イエーイ。
あれそういうコーナーじゃなかった。
イエーイ。イエーイ。待ってました。あ、博士これ何。
こんにゃく塗り壁。
もう一声、
うん、お願いします。
じゃあ答えは言わずに、
はい、
福岡県 E チャンピオンさん、
あたす、
はい、
拓也さん、社長さん、メカなんとかさん、こんばんは。
こんばんは。
巷では、
はい、
朝潮型絵師のツイッターが凍結されているらしいですね。
へえ、マジで。
そこで好きな朝潮型の駆逐艦ベスト3、第3位、
はい、
大潮。大潮治安かわいいよ、はあ、はあ、第2位、
はい、
かすみ。うーん、かすみママに罵倒されたい。第1位、朝潮。はい、朝潮好きはガチです。あれ、今日はケンペイさんが来ないなあ。あ、 PC の様子がエラー。このアカウントは凍結されています。
へえ、なんかあれなんでしょ、流行ってるんでしょ。
なんかね、ここ最近1週間2週間はね、次々と凍結されてるらしいです。
あのアニメのアイコンがダメなのかな。
いや、なんかね、ロリっぽい絵の人が次々とやられてるんですよ。
でもさ、子どもの実写とかだったら怒られないのかな。
それはどういうレベルの。
あ、でもあれ、
子どもの実写でも。
ツイッターってあれか、年齢制限あったっけ。下
ツイッター年齢制限あるのかな。
フェイスブックだっけな、どっちかんだよね。なんかアメリカのどっちかは確かダメなんだよね。
ああ、
確か年齢制限あって子供使っちゃダメってなってたと思うんだよな。あれ違ったっけ。
まあ博士も気をつけてくださいって話ですね。ほら、しょっちゅう凍結されてるあの人と仲がいいんでしょ。
ほんとね、びっくりだよ。
P 先生凍結されたことあるんだ
っけ。結構あるよ。なんか、
あ、そうなの。
びっくりしたの、トークライブの朝に凍結されたの笑った。大阪に遠征に行って朝見たら凍結されてるの、びっくりした。あん時はね、度肝抜かれたね。
ロリじゃないのにね、
うん、
そうだよね、ロリエは
ガチエロですからね、
うんうん、ガチエロだからじゃねえ。スパムかっつって。はい、続いて
ちょっと長いですけど読みます、はい、大分県ハロルさん、あたす、
はい、
あたす。
好きなキャラと CV のキャラクターボイスの組み合わせランキング。
お
第3位、
うん、
口が悪い系幼女、かっこ CV、沢城みゆき。口が悪いロリキャラって可愛いと思いませんか。私は思います。
まあ、沢城さんがね、やっぱいい役者さんですから。続いて、
毒舌だとちょっと違うのです。言ってることは子供っぽいけど口が悪い。キャラ的に言うとノーゲームノーライフの初瀬イズナを想像してもらえるといいと思います。いや、生まれ変わったらそんな幼女の椅子になりたい。
大丈夫かおい。
第2位、
はい、
パーフェクトクールビューティー、かっこ CV、沢城みゆき。
おっと、これは
仕事も私生活も完璧にこなすクールな女性っていいと思いませんか。私は思います。 私生活だと少女趣味だったりするとギャップ的に最高です。
すごいのはどうでもいい話なんだ。いい、あ、最後、
私みたいなものがこういうものを好むというのはおかしいか、うん、と不安げに言っているのが脳内で沢城ボイスで聞こえるようです。第1位、
1位、
活発姉御肌かっこ CV 沢城みゆきいつも明るい近所のお姉さんっていいと思いませんか。私は思います。笑った時にチラリと見える八重歯なんかあったりしたら最高です。なーにうじうじしてんのよと背中をバンバン叩かれながら沢城ボイスで言われたら悩みなんてどこかに飛んでいってしまいそうな安心感がありますよね。いやー、生まれ変わったらそんなお姉さんの椅子になりたい
いや実はあの俺よく言ってるんですけど、多分歴に乗ってると思うんだけど、沢城みゆきさんってカレードスターに出てんだよね。
あ、
ちょい役で。
あ、出てますね。そう、ソフィー・オズワルドです
。まあ、死んでるキャラクターなんですけど、あの結構重要なキャラクターで死んでるんですけど、とかそういうの、
はいはい、
結構歴も長いんだよね。
長いっすね、若い頃からやってますよね。
やってる、安定感も。今報道、さっきもあったけど報道ステーションでナレーションやってんだよね、
うんうん、
確か。いやー、まあ、みんな沢城みゆきさん好きなんだね。
いやー、好きですね。私はローゼンメイデンのシンク、
あ、
沢城みゆきだったのがね、思い出深いですね。
結構いろいろやってますよね。
やってますな。
びっくりする。やって
すごいな。もう見すごい、ね、見切れない。
でもこれ終えてないのもあるよね、たまにあるけど、ね、あ、峰不二子ね。峰不二子、
あ、峰不二子ね、最近やってます ね。
そうですね。峰不二子さんもやってますし、
私は最近デュラララをいまだに録画してあるのを見てるんですけど、
はい、
出てますね、セルティ役で。
あ、デジキャラットの頃からですから芸歴長いですよって。
お、う
ん、すごい、声優目当てでニュース見る私すごい。
ああ、
東京だとちょっと面白いのは、あの駅のアナウンスとかを声優さんがやってるんだよね、
普通に、はいはいはい、やってます
ね、仕事としてやってるんだよね、うんうん、あれいいと思います。続いて
ハロールさん、続き、
はい、
はい、
あまりにも沢城みゆきの独壇場だったので、
やっぱ続くのか、はい、
同じ声優ネタの別のランキング
心配だな。
好きなキャラと CV の組み合わせランキング学園編第5位、やる気なさそうな教師 CV 三木真一郎。
あ、
いつも気だるそうな国語教師、はい、学園ものだと旅行の引率等でなんだかんだで主人公たちに力を貸してくれる、
うん、
第4位、敏腕生徒会副会長 CV 安本博樹。
あ、
渋めな顔とバリトンボイスで怖がられているが実は優しいいい人、暴走気味の生徒会長のストッパー役として日々頑張る苦労人。第3位、
はい、
悪友同級生 CV 中村雄一。
あ、
スカートめくりから覗き見すいまで悪そうなことはいろいろやってる親友。
第1位誰だろう。
学園ものだと大体こいつが思いつきで行動してイベントが起こる。
誰だ。
第2位、
あ、何か、
クラスのマドンナ CV 坂本麻
也。ああ、女性も
みんなに優しいクラス委員長、
これもうあれ、
学園ものだといい子を演じすぎて苦しそうなけなげな子、苦しんでいそうなけなげな子。第1位、
これはもう
予想しなくていいですか。
いや、
もう聞きますか。
みんな大体予想してるんです。第1位、
小動物系後輩かっこ CV 内田真彩。
そっちかこれ沢城みゆきだと思ってたのに。
いや、そうなる流れかなと思ってましたけど、
ねえ、は
い、
このごっつぁんゴール外すのか
何かあるたびに先輩先輩と言いながら腕に抱きついてくる後輩、他の子と話していると不機嫌になる嫉妬深い子。
ねえ、
優勝生徒会長 CV 沢城みゆき
やられた。
そっちか、優勝、優勝ってのがあんだ。ごめんごめんごめんごめん、
1位を抜いて優勝、
うん、優勝だった
そ, う来た
そうか。あ、
生徒会長、容姿端麗、成績優秀、貧困法制、両家の出身な生徒会長けれど偉そうではなく常に笑顔の人気者、うん、学園者だと生徒会長を引きずり下ろそうと暗躍する敵と戦っている時、ふと主人公に寄りかかってきて、ごめん今だけもうちょっとこのままでいさせてと、疲れかれかちょっとだけ弱気になっている時が落としどころです。選択肢は間違えるな。こんな学校生活をしたかった、したかった。 それでは
すげえ1位を抜くと優勝出るんですよ。1位を抜いたら1位ですねそのなぞなぞに俺は引っかからんぞ。1位を抜いたら1位ですよ。
いやでも内田真彩さんはあのエトタマで、
ああまあお世話になりましたね、
ドラタンお世話になりましたぞ。神崎蘭子でももちろんおなじみですが、
あ、茅野さんね、
あ、茅野さんね、
そう、
茅野さんは最近は、
茅野さん最近あれなんですよ、一緒に同居人であるところのエドワードが、はい、プロデュースしてる動画がありまして、茅野さんね、あれなんだって、はい、日本酒飲むっていう、その多分そのあれほら茅野みってあるじゃん、
あ、これ
これがねすげえ再生されてるんだよね、びっくりした。
へえ。
でこの番組はすごいところ、俺まだ全然見てないんだけど、俺日本酒飲む番組だって CM があったにもかかわらず、うん、まず酒を買いに行くとこから始まるんだよね長いなと思って、酒早くほら酒早く飲まなきゃいけないさ、長いの。
それバンドやろうっつってギター買いに行く人のこと言ってますよ
曲です曲ですじゃねえよ、すっげえ再生されてるんだね。へえ。そんな番組のプロデュースをやってるエドも出てる CD がヨシショップで売られてます
ね。これのプロデューサーやってんの、エドワードさん、うん、すごいね。
やってるやってる、それ以降全然喋ってくなるって
やなんで
やってる、もうなんか関連されたからやって
あいや最近は、最近は何出てる。
博士さんマイクオフりすぎだなって、これ違うんですよ、俺が喋ってでかいからボリューム下げられただけなんですよね茅野さんはあれなんて、一回事務所離れてから一回ちょっと出なくなった時期があって、
あ、
そっから確かまた出てるはず。それがね3年ぐらい4年ぐらい前、あの夢食いメリーで一回出なくなって、あ、夢食いメリーのもうちょっと後かな、
夢食いメリー
2011 10かな11 10、
この辺り
もうちょっと上かな、
あれ
ない、乗ってなくない、あったあったあった、ありました、
あった、あーあった、
コナンの下、コナンの下ってすごい
コナンの下、
あ、コナンも出てる、
出てますね。でもね安定してやっぱ出てるんですよね、
うん、
いや演技の幅広いですからね、引き上がりますけど。でも声優さんの難しいとこってさ、アニメ出てるから別にいいとかってわけじゃないとこが辛いよね。
うんうん
うん、それ以外も出てんだよね。
まあ声優さんトークはまた、
はい、
またジャーマネのラジオにでも、
ああそうですね、
送ってください
ジャーマネ見てる？今日2回目ジャーマネ見てる？ロッテ強いよ。
そうだね、
はい、
じゃあいつもの夢のコーナーを、
あ
ー最近ちょっとねまた夢も読んでなかったのでね、うん、夢のコーナー行きましょうね。どんな夢がいいですか？
ちょっともう今日疲れ気味だ、飛ばそう、重いやつ重いやつ。
何、重いやつ、
重いやつ行こう、一緒に行こう重いやつ、ドーンとドーンと行こう。
はあ、そう、あ、すごい、
あ、来た、
これにしよう、
よし、こう、
うわ重いのかなこれ。神奈川県猫うさぎあっと引っ越しましたさん、
お、
あたす、
お、あた
す、あたす、
こんばんは、猫うさぎです。18年僕を育ててくれた北海道に別れを告げ、神奈川県民になりました、
うん、お、偉いね。
ラジオ投稿フォームのおところが今まで一番上を選んでいればよかったのに、かなり下の方になったことに憤りを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
憤りかよ、
はい、夢です、
はい、
休日なので散歩をしていると、ちょっと前まで NHK のおはよう日本で7時半過ぎぐらいからお天気レポートをしていた、可愛いのか可愛くないのか判断しづらいあの女の人が声をかけてきました。話を聞くと、どうやら人手が足りないから来て手伝ってほしいとのこと。
いいね。
テレビに出れるのかなと淡い期待を胸に抱いてついていくと、そこにはウォータースライダーがあり、
うん、
スライダーの途中に立っている人が上から滑り降りる人から鉄板を受け取り、鉄板を渡した人が滑り終わるまでに鉄板を叩いてグレープ味のガムにするという仕事をしていましたこの仕事はやったことがあるので楽勝だなと思いましたが、
やったことあるんだ。
どうやらウォータースライダーで流れている水が硬水らしく、硬い水、硬水らしく、
そんな関係あるのね。
うまく鉄板がグレープ味になりませんこのままじゃ減給だと思っていると、松添さんが来て、
お、
南海キャンディーズの山ちゃんが来るから急いで明日までに500枚仕上げてくれと言ってきました。 都知事に言われちゃ仕方がないと思い一生懸命作ります。トンカチで叩くリズムをダブステップ風にするとオレンジ味になって、ジャズ風にするとグレープ味になることが分かったので、ジャズの CD を買いに行くことになりました。電車に乗って CD ショップに向かっていると電車が急停止しました。何かなと思っていると、どうやら僕の靴下に穴が開いているかららしく、たまたま持っていた替えの靴下に履き替えると電車は動き始めました。電車はいつの間にか横須賀に着いていました。どうやら横須賀は塩の生産が日本一のようで、至る所でアメリカ人が塩を舐めていました。その後場面は札幌へ。定山渓のあたりを歩いているとダムを発見しました。そのダムにトマトを投げ込んで、よりトマトをぐちゃぐちゃにした方が勝ちというゲームをやり始めたあたりで目が覚めました。
大丈夫かい？新生活大丈夫？
心配になります。
すごい心配になる。いや、ツッコミあったけどさ、本当に神奈川県民なのに都知事っつって。
そうだね、
県知事はどうしたんでしょう。
なんか頑張ってほしいけどね。あと沖縄県の人に失礼ってあるけど、沖縄県の場合はそのままシャーって下に行けるから楽なんだけど、あの中にビッて合わせるのがめんどくさいってことでしょ。引っ越しの影響が夢にって、影響が夢にっても全然わかんないし。あ、そうそうね、それはよくわかんないね。
曲調によって味が変わるのいいですね。
うん、ダブステップの叩き方じゃなくて、あのジャズがいい。
ジャズ、
ジャズね、
ジャズなんだって、うん、いやー、よくわかりませんね。60トマト、
60トマトいただきました。博士はやっぱり札幌いた頃はね。
あ、俺さ、ちょっと聞いて。
なんすか。
本当に恥ずかしいんだけどさ、俺今日その髪切ろうと思ってバスで、あの家から来て、うん、で途中で降りて、あの美容室行って閉まってて、で地下入ったわけ、
うん、
地下入ったら美容室の事務所の方向が分かんなくなって。あのいつもだったらすぐ分かったにもかかわらず、俺今どこにいんだろうと思ってくるくるくるって回って、で表札見て、あ、こっちだっていうのでその事務所に向かって歩いてきたんだけど、うんうんうん、その時にあれ、もう俺札幌人じゃないかもと思って、ちょっと悲しくなった。地下街で、まあのね、知らない人は分かんないかもしれないけど、札幌の地下街なんてさ、道一本しかないの、
うんうん、
基本南か北かが分かってれば大体自分がどこにいるか大体分かるわけ、うん、迷うこともないわけ。でも俺そんなことすら分かんなくなってて、そう、地元で迷子っていう。
まあちょっと地下街もリニューアルっていうか変わりましたからね、いろいろ工事とかして、
それにしたって地元で迷子の37歳独身男性ですよ、まあね、続いて。
じゃあこれですね、
はい、
初投稿、
お、
埼玉県ミュータントさん、あたす、
ありがとうございます。ミュータント、
拓也様、社長様、はじめまして、こんばんは、ミュータントと申します。
はじめまして、
初投稿です、
うん、
私はなぜか PC にてエロ画像を見ているみたいです、
うん、
3枚目まで見たところで、うん、画像が出なくなり、しばらく待っていると、
うん、
別ウィンドウでリンクが開いて画像が出てきました。
お
いきなり場面が変わり、
うん、
学校の文化祭の一生徒になっており、
うん、
どうやら自分の母校にいるようです、
うんうん、
赤いハッピーを着た大きい狐らしい人形が飾ってある教室で、かっこ自分のクラスの出し物らしい、うろついていると、一人の生徒が教室からつながる中庭で漫才をしています。その漫才は最後に水風船を投げられて濡れるという手順らしく、私の手には水風船が、なぜかその水風船に針で穴を開けて生徒に水をかけている。半分ぐらいまで水が出たところで水が出なくなりしょうがないので、その生徒に投げつけました。しかしその水風船は割れず、その生徒と2人で何個かの水風船を投げ合いました。何回か投げてるうちに制服姿の平野綾が登場。どうやら設定上では 平野綾さんと同じ保健委員らしく、楽しく話しながら水風船の投げ合いをしていました。投げ合ってる間は水風船は割れず、怒った私は90リットルくらいの半透明のゴミ袋に水が入ったものを平野綾さんに投げつけると、その袋が割れびしょびしょに。その後反撃をされたりしている途中でさらに場面が変わり、パソコンのメンテナンスの仕事をしている途中で目が覚めました。
彼には何があったんだろうね。
びしょ濡れの制服姿の平野綾。
そうね、水風船物って書いてますけど、そんなジャンルねえだろ。そんなジャンルねえだろ。今書かれてるこう単語そのまま読んだけど、そんなわけねえだろ。
風船物だったんですね。
陰部でもないんじゃないんですか、これは。なんか高校時代かなんかに置いてきちゃったものなんじゃないですかね、これは。この迷路、
青春ですね。
だからもう青春をなんかこう一個一個取り戻したいんだけど、めんどくさくなっちゃって90リットルみたいな、なんか、なんていうの、もうちょっとだって遊べばいいのにさ、遊び足りないのかな。
90リットルって結構あるよね。
結構ある、結構
結構平野にぶつけるの勇気いるよね。
勇気いる、勇気いるし、俺が平野だったら切れるね。だってそれ割れなかったらめっちゃ重いし痛いよ。90リットルの水だよ、結構あるよ。
90リットルの水は90キログラムありますからね。
え、あ、90キログラム、
合ってる合ってる合ってる合ってる、
やばいね。
そう、相当重い、
相当びしょびしょだね。
こちら何リットルの夢でしょうか。
35リットル。
えった。わかりました。
ここ最後刻んでいかなきゃまずいかなみたいな。
平野綾でググろ。
平野綾風船でちょっと。
ちょっと平野綾水風船でググって。
ああ、そうかそうね。それあるね。出るかな。あ、水風船。はい。
検索結果を待ちますか。
そうですね。それ見て展開ではもうやめましょう。
そうだね。
水の画像か。あ、水風船あるね。それ水風船でしょ。
お、ありますね。
平野綾じゃなくね。
あ、違う。
千原みのりって書いてある。
ちょっと。
なんで。
ぬるぬる先生、ちょっと。
紛らわしいよ。
水着の平野綾の水着の画像が出てる。あ、
なるほど、
ね。平野綾解雇星5とか出ますね。これダメです。ちょっと。
惜しかったですね。
惜しかった、ね。
じゃあ続いて、
はい、じゃあ最後、
はい、
北海道コマイさん、あたす、
あたーす、
皆様こんばんは、コマイだと思います、夢です、はい、博士さんに将来のことをちゃんと考えてるのと延々とお説教されています。ひとしきり時を終えると、
はい、
博士さんは天井からロープで吊るされた大きな肥料袋によじ登り、そのまま中に入って眠ってしまいました。おしまい。
目覚めろ、まず。このコーナーの約束ない、このコーナーの約束なんだからさ、目覚めろよ。
寝ちゃったんだね。
あの、すごいごめんね、このコーナーって何でもありって今まで言ってるし、今までにも何でもあったかもしれないけど、
寝てしまいました、おしまい、
おしまいっていう。違うだろう、約束違うだろうな、先生と約束したろ、このコーナーはとりあえず地面に入ったところから おしまいじゃなくて、ね、
おしまい。
まあいいけど、ね、そういう幅の広いとこありますよ。
あれだよね、天井からロープで吊るされた大きな肥料袋似合うよね。
15おしまい。ということで、はい、おしまいでございます。
わかりました、夢のコーナーでは、はい、皆さんが寝ている間に見た夢を、
うん、
そのまま書き起こして送っていただいたものをそのまま読むというちょっと怖いコーナーです。送ってください。
参ってまーす、
参ってまーす、
参ってまーす。
チームの後はエンディング
です。もう社長がもう完全に Google の写真で遊んじゃった。
ハイキナイドットコムで放送中アリキラのエンディング主題歌マイエターナルラブ終わらない愛の歌を含む3曲を収録した CD が登場。マシュマロピンク Dear My Prince、 お求めはヨシショップで。
エンディングです。
はい、
イオパが終わりました。
そうなの。
5月15日に21回目が終わりまして、次回は7月3日となっております。
ああ、そんな開くんだ。
7月3日、イオパボリューム22は札幌で、
はい、
渡辺曰く、次はね、みんなお待ちかねの制服会なんだよって言ってました。
ああ、確か制服会盛り上がるんだよね。ただ覚えてる覚えてる。いや、俺も制服ねえしな。
5月20日に博士の何かあるんですか。
5月20日はですね、博士の部屋の、11回だったっけな、あります、阿佐ヶ谷ロフトで24時開場24時半開演というですね、すごい会でして、お客さんいません。遊びに来てください。メッセージ、あ、今週土曜日、キムさん、ミコさん、七平さんが名古屋でライブをします。
はい、
あとあれです、先ほど言ってましたが、同じく5月の22日、阿佐ヶ谷ロフトにて行われます、ひょうたの彼女が僕の持ってるエルゲに興味津々なんだが、ボリューム2発売記念イベントをやります。ゲストにですね、声優の石上さん、石上静香さんと、そしてファンタジア文庫編集担当としてですね、竹林くんをお呼びして、お話ししたいなと思っております。ね、いろいろこう、あそこしかできないことをバリバリやってやろうと思ってますので、もしお時間あれば遊びに来てください。待ち合わせ、はい。
はい、
今、待ち合わせって言って。
待ち合わせ、
待ち合わせ。
石上さんってどんな人？石上さんすげえいい人。あと演技の幅が広い。びっくりした。
石上
静香さん。あれね、あれね、肉味だよね。肉味です。
ああ、そうそう。食撃の層が出てますね。
そう、肉味の役。あ、でも結構ね、最近いろいろ出てるんですよ。
石上静香、水風船。
一通りね、水風船はチェックしないとね。
はい、どうぞ。
出るかな、水風船。
お、出ないでしょ。あ、でも、エロゲに興味津々なのが出ちゃった。水風船出ませんね。
これは出ますね。
あ、そうですね。水風船のエロゲーってあるのかな、
はい、あ、そういうでもアクションゲームがあってもいいと思いますけどね。
ね、
すごい、その、なんだろう、お金が来て食事3食はパンの耳ばかり、これ誰？
あ、大空直美さんが、
幸せ貧乏ガール、
お金がなくて食事はパンの耳ばかりっていう昔のテレビのあれが出てきましたね。
阿佐ヶ谷で飯食い放題なんですけどね。
今週末ですが、5月21日、楽しいツアー2016仙台 VS カメリア。アットクラブシャフト、こちらにラフスケッチさんが出るらしいです。それからですね、楽しいツアーでいうと5月29日楽しいツアー2016北海道、
お
ラフスケッチ、アイカピン、中田ネテル、リンモス出るらしいです、はい、あと6月4日楽しいツアー2016東京、
東京
ラフスケッチさん出るそうです。
あ、わ、そうなんだ、結構東京来るんですね。
うん、
はい。
5月27日は先ほど言いました東方ライブボックス、あと秋葉原ツインボックス、
うん、
イオシスが登場します。
はい、
入場無料ワンドリとなってます。
はい、
6月12日第九州東方祭鹿児島、私行ってまいります。
お、いいよ鹿児島、これ鹿児島。
お、黒豚、
お、
黒豚食べてこよう、
美味しいよ。
6月19日東方野林祭広島、社長
行きます。
7月2日、はいはい、ゆる食べライブ2016 in 小樽、
はい、
こちらコアックマ、アックマ、
はい、
とともに、モフメンバーとして小林優也と黒田涼子が出ると。
はい、
よく出ます。小樽ウィングベイですね、
うん、
7月3日がイオパ22、7月10日
うん、
中かな、中四国東方祭4、あ、これ申し込みしただけだ、あと高松、
あ、いいですね、高松いいな、
高松社長が行く予定になってます。
行
きたいな、高松誰か来んのかな、なんか知ってる人
だけだね、
本当なんか、ね、知ってる人いるんだったら遊び行ってもいい気もするんだけど、なかなかね時間も合わないからな。はい、
7月17日金沢東方祭5、はい、金沢拓也行く予定です、
はい、
ブースがあればね 8月13日が土曜日夜、新宿ロフトプラスワンで日本の夏、イオシスの夏、今年もやるということを先ほど聞きました、
はい、あとね、なんだっけ、俺なんかあと最新トークライブ情報言ったっけな、博士の部屋、6月の28日夜、ですね、ゲストに乾陽子さんをお呼びしましてですね、まあ、知ってる人は知っている、知らない人は覚えて書いてほしいんですけど、乾さん、結構因縁深くてですね、乾さんとは実は名古屋になんかメイド喫茶のお店、メイド喫茶って言ってるのかな、お店やってまして、そこでトークライブとかも実はピクピクでやらせてもらったこともあったりとか、あと、トークライブ僕が見に行ったりとかしてる関係もありまして、全然知らない中ではなくて、乾さんも前川店長とトークライブやってまして、うん、そういうつながりもあってですね、なんだろう、今回ゲストに呼んでちょっと話聞いてみようかなと。
あれでしょ、ラグナロクオンラインの、
ああ、そうそうそうそう、一番有名なのはそっちなのかい、
ずっと活動してるよね、うん、10年ぐらい
らしいね、なんか俺はあれなんだけども、うん、で続いて、7月の23日プロ野球ファンの集い、これ私昼ですね、阿佐ヶ谷ロフトで行います。これ野球のね、最近ステージに上がってくれる女の子の数が増えてて、でもなんかお客さんも安定してきましたので、
ステージに上がってくれる女の人、
ステージの、ね、ー、女性が増えたんですよね、なかなかゲストの方も女性多かった気がします、はいはい、で8月20日、博士の部屋別宅、これ大阪ですね、ロフトプラスワンウェストお昼イベントします、ですね、なんかやると思います、これ全然考えてないです。で8月の24博士の部屋、博士の誕生日会ですね、こちらの方を行います。場所は阿佐ヶ谷ロフトです。
何歳なの？
38。やばくない？
お
ー、やばくない？
お
ー、38になるなんて俺思ってなかった。38の時は2人ぐらい子供いると思ってたんだけどさ、まさか独身で38を迎えるなんて思ってないし、こんなに太るなんて思ってないよ、辛いわー。でもビールが美味しいさ、そろそろ締めますか。はあ、はあ、忙しい忙しい、
うんうんうん、ブヒブヒ言ってますけど、
うーん、ラーメンの三八は
辛いわ
ー。ラーメンの三八うまいんだけど、早いしうまいんだけどね。
ラーメン食いたいな、ラーメン食って帰りたいね。
そう、俺ちょっと今日最後の仕事は残ってますけどね。さあ行きましょうか。
はい、イベントのお知らせはそんなとこです。
はい、
はい、
最近たくさん新譜が出てまして、
うん、
出てますね。
あ、出てる
出てますね。 M3 からいくとファンタジックピコレーション、グッドミュージックお兄ちゃん、それからノートブックの方でラフスケッチベスト、カムイ EP、 それからモフ、例大祭でロキノン東宝 GO、
そうだ俺ヘベレケも出したの、
お便りのクイーンズトループスも出てますし、うん、ヘベレケナイスガイズさん
も出てますね。
で2種類、
そうです、花かんざしいろはの取扱説明書っていう男性声優をごまかしてですね、玉くらかして喋らせてる CD と、あと、早く寝ない夜にっていう、うんうん、遅く起きた朝のパクリなんですけど、これすごいマニアックすぎて誰もわからないんですけど、
すぐわかります。
パクリでおしゃべりしてますんで、早く寝ない夜にの CD の方は花かんざし君よりも短いんですけど、収録時間同じぐらいあって、放送できないやつが多すぎるっていう、本当ね、みんなね、後で俺が編集すると思って適当にね喋りやがってとか、はい、そんな CD です。花かんざし君のは1000円、早く寝ないよりには500円で、もしかしたらまだあるかも、なんもないかもしれないですけど、博士の、応援する CD500 円、あ、500円じゃないや、ショップだから700円かな、こっちの方は多分もう出てるだけで終わりですね。多分再生産しないんじゃないかなと思いますけど、もしよければ買ってください。お待ちしてます。
それからヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ8も出てます。
はい、あ、そうだ、
すごいいっぱい出たね、
久しぶりにね、
出ましたね、
博士の心のまま入ってます。
この辺全部イオシスショップで買えますので、
これでもさ、全部買う人はいないね。
いないね、
多分
幅が広すぎるからね、
趣味の幅が広すぎて全部抑えられない
全部買って、さらにヨモギを食べに行って、デンフェスを見に行っていう人はあんまりいないね。
どこのエースさんだよ。
さ、ね、いらっしゃる。
神様見てる神様、
はあ、
もうこんだけ CD 出しまくるとね、もう半年ぐらい出さなくていいんじゃないかと思うんですけども、なんと6月に出ます、
まあびっくりだよね、
6月に東方アレンジ CD の新しいのを 出しますけども、
早く今作ってます。早く寝ない夜も、もう一回やるかな、うん、CD は個人ちょっと。
次早く寝ない夜には8月のコミケ合わせですか。
そうなるけど、俺自分のイベントやってることで気づいてさ、うん、自分のイベントで売れるわと思って。
ああ、じゃあ別に8月に合わせる
必要はない。
それほどない。
だからちょっと迷ってんのは、これでちょっと相談していい？ヘベレケダイスガイズってなんか、うん、今やってて思ったんだけど、なんか男の子に固めた方がいいかなってちょっと思ってる節が若干俺の中であって。
男の子
出てる人とかが、
ああ、
そのありがたいことにこうね、特にピーチの女性声優さんとかも仲良くなることとかもいるんだけど、
うんうん、
コントとかもなんか女性はヘベレケなやつじゃないレベルで出した方みんな幸せになるのかなっていうか、ブランド的に
男性ブランド分け、
そう、男性の声優さんしかいないっていう、あ、まあ、先生、男性の演者しかいないっていう方がいいのか、なんかヘベレケナイスガイズっていう集団っていう体にして、あ、考えます。
ヘベレケナイスガールズ、
あー、ガールズにする、新しいレベル立てる、また
ナイスガイ、うん、
合同ブースとかしちゃう、ヘベレケガールズとボーイズ、もうこれ絶対
ガールズボーイズガイズ、
もう絶対怒られるわ、もうコミケの人に絶対、なんか今つかつかの何これ、何これ、前川さんとのやつじゃんそれ、デイビスのやつじゃんこの前の、びっくりしちゃった、はい、
ゴールデンウィークで次回予想は大活躍、さあ終わります。博士は次は6月20日に来てくれるんでしょうか。
はい、扱います。じゃあ頑張って調整して、この悪魔と小悪魔の誕生日会と運動会がさ18、19あるんだよね、ユニで。
ああ、本当。
だから17に帰ってきて遊べたら面白いなと思うんだけど、1回ぐらい行きたいんだよね、ユニにね。
ああ。
でもユニに行くとしたら結構気合い入れていかなきゃいけないから。
毎年やってるイベントだよね。
やってる
ユニ町。
そう。久しぶりスポヌルポね、野球ね、いやでもロッテが調子打ちにやりたいんだよな。
ロッテめっちゃ勝ってるんじゃなかったっけ。
そう
違ったっけ、
この前まで7点差とかひっくり返してるんですかね、7点差くらいひっくり返してびっくりして、それを2回続けてやっててすげえなーと思って、
お
俺が見ないうちに強くなってと思って。あるよね、そういうのね。はい、
はい、
じゃあそろそろ終わりにする。
はい、終わりましょう。
はい、
2016年5月20日配信第558回ヌルポ放送局でした。お送りしたのはイオシスの拓也と
中瀬と
社長でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。